週刊ヒーロースクール。
アニメ好き働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好きワクワクした大人たちのセミナー講師ヤマトンです。この番組は僕たちが子供の頃に憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、その要素を僕らが大人になってから実践していったらヒーローみたいなかっこいい大人になれるんじゃないかなっていう実践的な番組になっております。
はい、でこの番組ヤマトンと2人やってるんですけれども、最後にアクションプラン、スモールステップですね、作っていこうかなと思います。今日は前半なんで、後半の方で作っていこうと思うのでお願いいたします。
はい、
はい、ヤマトンあれですよ、お一人またゲストで、もう一回お招きしようかなと思ってる人がいるんですけど、多分リベンジに燃えてらっしゃる方、
なりさんですかね。
あ、そうです。
なるほどですね。いつ連絡来ましたか？昨日ですか？
いやいやいや、僕が青足見たよって、Facebook で投稿したら、ブルーロックは見たよって、帰ってきて、
なるほどです。
あ、そうなんだ。なりさんが好きなキャラ当てたいなって言ったら、うん、じゃあまたラジオ出ますって。
はいはいはい。
帰ってきて、ああ、出たいんだなと思って。
ですね。実はですね、僕、昨日、なりさんとちょっと飲んでまして。
あら、そうなんですか。
はい。はい、3回目出ます宣言されたので。
あ、そう。
大丈夫って言っておきました。今度は大丈夫って言っておきましたね。
いや、ほら、でもほら、やっぱりまだ、あれじゃないですか。記憶が浅いので、ブルーロックだと。
なるほどね。
はい。記憶が浅いので、さすがに僕よりは覚えてるんじゃないですか。
そう
ですね。さすがに。覚えてるとかっていうレベルじゃないですよね。なんか見たばっかなんでね。はい。ちょっと窓間際はほら、なんかちょっと前だったんで。
そうだね。結構前の作品だったから、ね。は
い、そうそう、前の作品だったんで。でしたけど。まあいいんじゃないですか、ブルーロック。
そうですね、
ちなみに、誰が好きかなって思うんですよね。
ああ、俺はね、出、はい、なかった。
聞いたんすか？
聞きました。
僕ね、一応想像してるのが、もう多分、赤い髪に、気持ちが寄るタイプなんじゃないかなと思っていて。
おぉ。
はい。名前忘れたけど、足早い子。
あー、そう。なんかね、俺も名前聞いたんだけど、あれ誰だっけなーみたいな感じだったんだよね。
あれ？間違ってる？もしかして。
いや、わかんない。俺はね、バチラだかなって思ったら、あ、バチラもいいんだけど、みたいな感じだった。
いやーね、赤い髪にね、赤い髪が好きですよ、多分。はい。
そんなに。
クラマが好きなんで。
ああ、なるほどな。
もう、それ以降ね、赤い髪のキャラ絶対好きなんですよ。
あ、なるほどね。
絶対そうですよ。はい。はい。ブルーロック、キャラ。キャラの名前覚えてます？
聞いたらわかるかも。俺も今見てるんだけど。ああ、この人？足速い人？
ちぎり兵馬。
ああ、だったような気するね。確かに。
ほらね、ほら。
あった気がするな。
一生渡ってたらすごいな。
合ってる気がするな、はい。だいぶ浅いけど大丈夫かな。最初から負けそうな感じ、ムンムンだけど。
赤い髪だからでしょって。聞いてみようかな、そうだ
った。それ以上
で。これ聞いてる可能性もあるから、この収録も。
ああ。
もし聞いてたら準備してくるんじゃない？
そうだね。そうだね。聞いてたらね。
そんな浅くないわよって言われるかもしれない。
そうだね。聞いてなかったら出直してもらいましょうかね。
そうですね。はい。ということで。じゃあ、
いつ番組に、
はいはい。
されたので、ちょっと紹介していいですか？
いいですよ。
ですね、ありがとうございます。ハンドルネーム、花さんから番組をこう聞いていただいたというところで、ちょっとご紹介しますね。
はい、は
い。いつも楽しく聞かせていただいています。お二人はアニメや漫画のこの場面が好きなどありますか？って書いてあるんですけど、まあ、 好きなアニメの CM の出来方ってどうする
ええ。
って感じですね。
ありまくります
あり
よね、
まくり
本当
ま
に。
すね。それが番組ですって感じですけれども。花さんが好きなアニメも書いてあって、葬送のフリーレンが好きと。で、その中でも、主人公のフリーレンが昔の仲間のヒンメルが好きだった花を魔法を使って咲かせる場面が、仲間との絆が素敵だなと思って好きです。番組これからも応援していますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
こう、ね、嬉しいですね。
嬉しいですよ
い
ね。
ただくと、なんか本当もっといっぱい欲しいんですけどね。ちょっとまだまだ我々の影響力が少ないので。
そうですね。
まあ、せっかくいただいたんだからどうします？ヤマト。
そうなんですよ。だから今日ちょっとこのシーンについて話そうかって、ちょっとね、始まる前に、ああでもない、こうでもないって言ったんだけど、どこのシーンだってなったんだよね。結
そう
論
なん
か
です
ら
よ。
言うとね。
僕は多分あそこだって思ってるんですけど、じゃヤマトンがちょっともう一回見てからにするわって
そうですね。
ことなんで、
ちょっと準備しないといけないなと。
僕がここなんじゃないかって言ったところはヤマトンもすでに見てるんでしたっけ？
見てるよね。多分2、3話だと思うから、そこ見てる
そう
と、
で
銅像が
すね。
立ってるところは見てるんですね。全
僕はね、
く
銅
花
像のところかなって思ってるんですよ。
そんなに花フューチャーされてたっけね、あそこね。
絆って、ヒンメルが好きだったって言ってたんで、いや、結構ね、フューチャーされてましたよ。あそこ。
そうか。
だと思うんですけど、ちょっとヤマトンが、こう、バッて見て、いや、ここかもしれんっていうところがあったらそこかもしれないので、まあ、ちょっとヤマトン見ていただいてからってことで
そ
す
うです
ね。
ね。はい。
まあ、ちょっと今日はフリーレン語る日じゃないですけど、僕はね、フリーレンはね、普通にフリーレンが好きなんですよ。
フリーレンが好きなんだね。
そう。いや、
キャラクターとして。
やっぱり、いつ何時もこう落ち着いてるあの感じ。
そうだね。
ワールドトリガーで言うと、ユーマ
ああ、なんか
も
こう、撮ってるよね。
近い感じで好きなんですよ。
髪白いしね。
そう、髪白いし。
単純だな。お前も単純だな。
いやいや、違う、違う。違う、違う、違う。それは違う。それは違う。いや、落ち着いてるけど強いキャラだ。だけど、鼻につく感じじゃないキャラって僕結構好きで。
なるほど。なんか、マスコのそういう、こういうキャラが好きみたいな特徴はちょっと新鮮だね。ここまでやってきたけどね。
結構ね、好きなキャラ、やっぱ師匠キャラは好きですよね。
まあ、好
師
き
匠
だ
キャラ
から。
は好きですけど、もう一個言うと、本当そういう、ゆったりとした、落ち着いてるけど、強いキャラみたいなのが結構好きなんですよ。ほら、ジライアも髪白いし。
一緒じゃん。終わったね。
ほら、シャンクスは赤いんで、ね。
そうだね。シャンクス赤いよね。
シャンクスは赤い。まあまあ、それはまたお湯をやるとして、今日のテーマでいきましょうか。
そうですね。
僕、この後ちょっと嫁と今日は、お寿司屋さんごっこするん
お
で。
寿司屋さんごっこですね。じゃあ、ネタがカピカピにならないうちにやってしまいましょう。
僕が板長でやるんで、
わかりました。ただですね、ちょっと僕、あんまり最近アニメを見れてないので、ちょっと昔見てたアニメ、漫画で、ちょっと語ってないのを語ってみるチャレンジしようかなと思いまして。はい。フリーレンと真逆の 漫画ですね。ちょっとベルセルクを語っ
ベル
て
セルク
み
で
よう
す
かな
ね。
と、見切り発車しようかなと思ってるんですけど、いいですかね。
本当に前の漫画ですよね。20年以上前？
そうだね。でもこれまだ続いてるんだよ。
まだついてんの？これ。
続いてんのよ。そして、途中でね、作者が亡くなってるんだよね。おととしコロナぐらいの時だったかな。で、結構衝撃が走って、ベルセルクファン多いから。で、もう、ベルセルクのそのスタッフさんたちがまだ続きをこう書き続けてるっていう漫画。
そういうのって、最後どこ目指そうとしてたのかって共有されてるんですかね？
ああ、どうなんだろうね。なんとなく共有されてそう、だから続いてるのかなって感じがするけどね。そうそう。まあ、ちょっとどんな作品かっていうのを話そうかなと思うんですけど、マサも全く知らないんだよね。
全くってわけじゃない。キャスカっていう、なんか、
ヒロイン。
黒い、ヒロインいますよね。
い
あ
る。
と、なんか、セフィロスみたいなやついますよね。
全然わからんな。グリフィス。
グリフィス、そう。あと、なんか、で、主人公の名前が出てこないです。
主人公ガッツですね。
ガッツ。
まあ、ガッツが主人公だね。で、見るからに剣士なんだけど、こう、体験を振りかざして、モンスターを一刀両断するみたいな、剛腕剣士っていう感じの、主人公ガッツ。で、それの、まあ、ライバルであり、親友であり、で、ガッツとは、こう、真逆のタイプの、美しい顔の、中性的な剣士のグリフィス。で、キャスカはヒロインなんだけど、女性戦士なんだよね。なので、結構女の子なんだけれども、まあ、男勝りな、剣士っていう感じのヒロインですね。まあ、この3人が一応主役っていう感じ、主のキャラクターではあるって感じかな。じゃあ、まあ、どんな話かっていうと、これ、中世ヨーロッパみたいな時代だと思うんだけれども、まあ、なんか魔物がいるわけですね。で、まあ、めちゃくちゃこう、でかいモンスターハンターの世界を思い描いていただくといいかなと思うんですけれども、まあ、それが人間をこう、食ったりとか、しているような、まあ、人を殺したりとかね、なんかそういう世界で、確かね、第1話は、なんかね、ガッツがちょっと女の子とエッチをしてるシーンから始まるんだよね。で、ああ、なんか大人な漫画だなって思って見てたら、そのエッチしてる女の子がどんどんモンスターに変化していってガッツを食おうとするんだよね。で、そこでガッツがなんか体験で一刀両断するみたいなすげえ残虐、バイオレンスみたいなシーンから始まったと思うんですよ。で、ガッツがもう一個武器として持ってるのが、腕が義手なんだよね。で、スポーンって、義手の手が外れて、そっから大砲を撃つことができる。そう、それでモンスターも体験と大砲でもう、跡形もないほどモンスターをこう叩きのめすみたいな、なんかそんな感じからスタートするんだよね。で、めちゃくちゃ長い作品なので、まあ、大体ちょっと主要な、どんな話かっていうと、まあ、このモンスターたちとこう戦う団がね、騎士団がいくつかあって、まあ、国があって、みたいな感じなんだけれども、このグリフィスっていう美しい剣士が束ねる鷹の団っていうのがあるんですよ。で、まあ、いろんな団があるんだけれども、鷹の団は、フリーの傭兵の集まりで、でも、すごいモンスターたちを倒していくから、だんだんこう、有名になっていくんだよね。鷹の段は強いらしい、みたいな。で、そんな中で、ガッツは、なんかフリーの傭兵だったんだよね。別にどこの段にも属さない、みたいな。で、そのグリフィス、あとはこの、なんだ、キャスカっていうヒロインがいる鷹の段。もともと二人は鷹の段なんだけれども、まあ、そこにこう、ガッツが出会うっていうところから始まって、あ、ちなみにさ、冒頭のシーンからだいぶ一度ね、過去に戻る。で、ガッツがそうなってしまったのかっていうような話で、その鷹の段っていうのが出てくるんだよね。で、ガッツは、フリーの傭兵なんだけれども、この鷹の段ね、グリフィスと出会って、グリフィスもすごく運命を感じて、自分とこう真逆のタイプの剣士というか、なので、そのガッツ、お前が欲しいって言うんだよね。で、俺と決闘しろっていうふうになって、で、まあ、なかなか二人いい戦いをするんだけど、ギリギリグリフィスが勝つんだよね。で、約束通り、今日からお前は俺のものだって言って、まあ、ガッツが、鷹の段に入る。で、そこでこう、特攻隊長みたいなね。やっぱ切り崩し隊長みたいな、ポジションを与えられるんだけれども、まあ、隊長はグリフィスなんだけれども、まあ、親友みたいな感じかな。です。で、まあ、鷹の段は強いと。で、鷹の段のガッツってやつがとにかくやばいらしい、みたいな感じで、こう、どんどん鷹の段が有名になってくるんだよね。 で、まあ、これはフリーの人たち、なんだ、フリーの傭兵たちの集まりの団なんだけれども、グリフィスには夢があって、で、自分はいつか自分のこう城を持ちたい、自分の国を持ちたいっていう、なんか傭兵上がりなので、っていう夢があって、で、鷹の段が強くなっていくことによって、まあ、それが叶うんじゃないかみたいな。みんなグリフィスのその夢を応援しようみたいな感じで、まあ、モンスターをこう倒していったりとかするんだよね。で、いろいろあるんだけれども、ある事件がこう起きます。そもそも、これまだ、未だに多分なんでそのモンスターたちが現れるのかっていうのは、多分分かってないんだと思うんだけれども、グリフィスもガッツも何かね、こう強い人たちって、なんかね、ベヒリットっていう、なんか卵型のちょっと人の顔っぽい感じの、なんか石みたいなのをたまたま手に入れて持ってたりとかするの。あ、俺も持ってるよ、それみたいな。で、それをグリフィスも持ってたし、ガッツも持ってるんだよね。どっかで拾ったみたいな。で、お守り
ち
み
ょった と気持ち悪い顔したやつですか、なん
いな。
かね。
そう、気持ち悪い顔した。人面積だね。そう。思ってね。で、それが何なのかってよくわからないまま話は進んでいくんだけれども、ある時、そのグリフィスがこう傭兵上がりの団なんだけれども、どんどんこう強くなっていって、で、ある国の王女がグリフィスのことを好きになっちゃうんだよね。で、それに嫉妬したこう王とか周りの人たちが、グリフィスがちょっと反逆者だ、みたいな感じで、ちょっとこう罠にはめて、で、牢屋にこう閉じ込めるみたいなことをするのよ。で、それを鷹の段の他のガッツたちはみんなでこう助けに行くってことをこうするんだけれども、相当なグリフィスは拷問にあっていてですね、もう、美しい本当、美しい騎士だったんだけれども、もう全身痩せこけちゃっていて、で、もう拷問にあってるので舌とかもこう抜かれていて喋れないとか、とても自分自力で歩くことすらできないような状態で幽閉されてるんだよね。で、なんとかこのグリフィスの救出にこう成功するんだけれども、まあ、グリフィスは元のようにこう戦えるような体では全くないという状態になってるんですよ。で、まあ、この頃にもう一つ、話が起きるんだけれども、この男勝りなキャスカ、っていうのは、まあ、グリフィスのことがなんとなく好きみたいな感じだったんだけれども、まあ、同じ鷹の段のこう、兵士同士として、まあ、別にこう、恋愛感情みたいなのは出さずにいたんだけれども、なんかこの、グリフィスを助けに行く中でだったかな。なんかね、ガッツとキャスカが、恋愛関係になるんですよね。お互いなんかこう、補い合うみたいな。そう。で、その、姿をグリフィスがこう見たりとかしてるわけよ。で、今まではやっぱりこう圧倒的にこうグリフィスが強いグリフィスの鷹の段で、その中で、輝いていたところが、こうちょっとこう状況がだいぶ変わってしまって、助けられたもののモヤモヤとし始めるみたいなことが起きるんだよね。で、その時にちょっともううる覚えだな。何か、新月の時だか満月の時だったかに、実はそのベヘリットになんかある、まあドラゴンボールみたいな感じだね。願いをこう叶えてくれるんだよ、ベヘリットって。で、その願いを叶える代わりに、その周りにいる人たちを全部悪魔に食わせるみたいな儀式が行われるっていう、ああ、思い出してきた。なんか食っていう、なんかね、ことが起きるんだよね。で、それが確かたまたま起こってしまったんだけど、そこでグリフィスは、願ってしまったんだよね。元の、ように、こう、王になりたいっていうふうに願ってしまったんだよね。で、わかったって言って、ベヘリットは、その願いをこう叶えるんだけれども、そうすると、要は鷹の段を、の周りにこう、なんだろうね、帳みたいなのが降りて、もうそこだけがもう、こう、魔界みたいな、感じになって、で、鷹の段の奴らがことごとくこういろんな悪魔とかモンスターとかにこう食われていくんだよね。で、グリフィスはまあ人間としてというよりは、そこでこう、まあ悪魔にこう魂を売ったみたいな感じになって、悪魔の力をこう得て、まあ悪魔の中でもこう四天王みたいなのの一人みたいな存在、それぐらい強い力をこう手に入れる。で、仲間たちが殺されていく姿をこう見ているみたいな感じ。 で、まあ、その食から生き残った人間っていうのは、おそらくいないんだけれども、まあ、ガッツだけがちょっとこう、人外の力を持っている、もともとの力を持っているので、まあ、そこでこう、片手を失い、で、片目を失いながら、もうなんとかこう、カンとかこう、悪魔をこう、切り倒しているんだよね。で、その中でキャスカも殺されそうになると。で、そこで、ちょっとね、えぐいんですけれども、その悪魔の形、悪魔の姿をしたグリフィスがキャスカを犯すみたいなことが起こるんだよね。で、ガッツの目の前でそれが行われて、もうガッツはもう精神も崩壊するし、もういろいろもう崩壊するみたいな感じで、そこでなんかね、ドクロの騎士みたいなやつが急にやってくる。で、そいつがガッツを助けて、その食っていう場所からこう離れていくみたいな。そして冒頭のシーンに戻っていくんだよね。この、ガッツは一応こう、食っていうのから生き残った唯一の人間。なんだけれども、その新月になるたびに、何かその、食にこう、取り込まれた人間ってこう、なんかね、まあ、あざみたいなのをつけられちゃうんだけれども、そこがうずいて、ガッツの前にはもう、とにかく悪魔が集まってきて、食の餌食だから、こう、襲おうとするみたいな。で、ガッツが生きる意味は、なんか、グリフィスをとにかく殺すっていう。そう、そんな感じ。で、グリフィスはそのまま悪魔に魂を売ったんだけれども、ある時こう人間として転生して生きていたみたいな体で現れるの。みんなの前に。で、またモンスターたちをこうどんどん倒して、あ、鷹の段復活したんだ、みたいな。で、あ、これは人類の希望だ、みたいな感じで、どんどんね、自分のまさに国を作り上げていくんだよね。人間として。でも、よくよく見ていると、周りにいる兵士たちは、モンスターなんだよね。モンスターが人に変身している姿。これがよくわかんないんだけれども、なんか人間もいたりする。で、モンスターと共存してたりするような人もいる、ちょっとモンスターと人の神聖鷹の段みたいな感じになってるんだよね。で、ギリギリキャスカも生きている。でももう自己崩壊していて、子供みたいになっちゃって
そう
る。
ですね。なんか確かそんな感じでしたよね。
そうそうそう。で、途中でガッツと合流して、まあそんなこう子供みたいな、キャスカをこう連れて、とにかくモンスターを殺しながらグリフィスを倒すっていう旅を続けるみたいなのが今も続いてる感じですね。
今も続いてるんですね。
今も。
よく引っ張れますね、その設定で。
そうね。まあでも、大体話したと思うね。うん、なんかこういう、大筋こんな話。
なるほど。
どうです
じゃあ、
か
そ
ね。
の中で、どんな感じのことを喋るかだけ、ちょっと話して後半いきますか、そしたら。
ちょっとね、これわかんないね、俺。ただ、めちゃくちゃこう引き込まれる。なんかダークヒーロー的なところが俺結構好きなので、まあ、言うなればこのガッツも結構ダークヒーローみたいな感じはあるんだよね。うん、戦い方がこう美しくない？なんかもう憎しみでこう戦い抜いてってる感じがすごくあるから、見てて苦しいみたいな感じはあるんだけど。はい、っていう感じですかね。
ありがとうございます。
はい。
そんな話なんですね。
その話です。じ
じゃ
ゃあ。
あ、一旦後半いきます？
はい。全然未知ですけど、行ってみましょうかね。
一旦ちょっとここで一回収録止めるんで、ちょっと相談してから入りますか、じゃ
そうですね。そうしましょうかね。
あ。はい、了解です。はい。じゃあ、一旦いいですか？
いいっすよ。
はい。全然学びないと思いますけど、今のところ
そうですね。
は。はい。今ちょっと決め台詞なんで。
はい。
はい、行きます。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に。
今週も、いってらっしゃ
はーい。